こんにちは。ヤンキャン FM では、ウェブエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話してます。ポッドキャストです。
リホヤンです。最近は、最強の原料食、沼というものにハマってます。
リサキャンです。最近は、考えてなかった。なんだろう。最近は、筋膜リリースにハマってます。
似てるね、ちょっと
似てる
健康
健康だね。そうそう、そう、月曜日にテックプレイ女子部のコミュニティで健康 LT 大会っていうのがあって、
うんうん、
そこでみんなが健康法について話したんだけど、まあその影響かね、ちょっと健康系が多いね。
やっぱ今健康、結局やっぱりね、健康第一だからね。
うん。
当たり前のこと。
沼
についてご説明させてください。沼知ってる人、はい、最近は有名だから知ってる人もいるかもしれないけど、うん、シャイニーあざみさんっていうボディービルダーの人が発明したっていうか、料理の名前で、YouTube で沼って探すとすぐ出てくるので、見てみるとすごい面白いんですけど、その、筋トレのボディービルダーの人っていうのは増量期と減量期に分けるのね、基本的に。めちゃめちゃ食べて、めちゃめちゃ筋肉増やす増量期の後は、そのコンテストの直前は、もう脂肪をめちゃめちゃ落として、筋肉をムキムキにさせて、大会に挑むんだけど。
あ、だよね。見せるためにでしょ？
あ、そうそうそうそう。筋肉を。そう、綺麗に見せるために脂肪を落とす時のその減量期に食べるものが減量食って、で、その中で、そのシャイニーあざみさんが生み出したのが、その沼ってやつなんだけど。
名前が。
そう、名前が、ちなみになんで沼かっていうと、本当に沼みたいに汚いからなんだよね。
うん、沼っていうか、泥じゃない？
あ、ちなみに泥沼っていう料理もその派生系であるから。
すごい。
動画の中でゴミって言ってたもん。入ってるのは、お米と、鶏胸肉とわかめとしいたけとあとまあそれぐらいかな、基本的にはもう全部
和食、
あ、そうそうそう、オクラとかを、だから今言ってるものって基本的に間違いないから美味しいんだよね。
うん、うん、
でこれを入れて5合だけ、10合だけ、シャニーさんは10合だけ炊くんだけど、まあ、女性5合だけでいいんだけど、そしたら5合だけで炊いたら大体もうめちゃめちゃすごい量できるんだけど、1100カロリーぐらいなのね、うん、それ自体を。で、それもうバランス整ってるから、その炭水化物 50%、うん、タンパク質何十パーセント、脂質 10% みたいな整ってるから、それを3回に分けて食べるだけで、もう1日に必要な完璧な、バランスで栄養素が取れるっていう、だからもう完全食なわけです。
なるほどね。ダイエットとかさしてる人には完全食っていうことだ。
そう。で、うちは結婚式がさ、3週間後ぐらいにあるから、とりあえず始めてみようと思って、ね、うん、始めたら美味しいの、それが。
へぇ。
見た目最悪だけど。
まあ、美味しいよね。今聞いた食材入れたら。
そう。そうそうそう。
わかめがちょっと気になるけど
さ。あ、そう。わかめ抜いてる。
あ、抜いてるんだ。
そこまでわかめ好きじゃないから、逆に違う、うん。うちはなんかキノコが好きだから、しめじとかしいたけとか入れて、その派生系のセメントっていうやつをよく作ってる。
なんやねん、セメントってもう食べ物じゃないんだけど。
そう、この名前のインパクト強すぎて流行ってる。そう、ちなみに、これめちゃめちゃ、セメントは、その、こんだけ喋ってあれなんだけど、白だしを入れてわかめ入れずに、キャベツとかレタスとか葉物系を入れるのね。そうすると本当に、おじやみたいな雑炊、うんうんうん、鍋の後の雑炊みたいな味になってて、
うんうん、
で食べるときに自分でキムチ入れたり山椒入れたりしてアレンジしながら食べるっていうのなんだけど。
へー、まあ、美味しい、はい、美味しくてね、簡単で減量ができるんだったら、まあ、流行りそう。
え、だからめっちゃ流行ってて、まあ、YouTube とかでもその派生系でいろんな動画上げてる人もいるし、 最近だったらサッシーもツイッターで沼始めましたって書いてたから
ちょっとね、あのオタクからしたら沼って聞くと、あ、すごい新しいジャンルにハマっちゃったのかなってすごい思うけど、そうじゃないんだね、食べてんだね沼を。
そう、うちはねそう、みんながハマるその沼ではなく食べる沼をハマ
食べる沼食べる沼に沼ってるんだね。
あ、そうそう、食べる沼の沼にハマってる、沼ってるはい、そんな感じです。
はい、
リサキャンは、
あ、私秋まくりリリース、うん、あ、そう、フォームローラーっていう体をほぐす、なんかこう太めのなんかボコボコのついた、
わかるわかる、
棒、なんて言えばいいのこれ、なんか
ポール
な、ポール
かな、悪いやつね、うん、
そうそうそう、それがあって結構前からそのおすすめされて持ってたんだけど、なんか体がすごい硬くなっちゃって、うん、フォームローラーでほぐすと肩甲骨をほぐすといいよっていうのなんかで見てやり始めたらすごい、うん、すごくて、そのほぐれ方が、肩甲骨のほぐれ方が、
けどめちゃめちゃ痛くない？
いやー、そう、痛い、気持ちいい、気持ちいい、
ああなるほどね、確かに、
でも結構ボキボキなるからなんかびっくりするけど、なんかねすごいねいいんだよね。でその筋膜リリースっていうのはその体の表面にある、
うん、
なんかつながってる部分のところで、そこがほぐれないと中の筋肉もほぐれづらいらしくて、でそこをこう効率的にフォームローラーでほぐしてからヨガをするっていうのにハマってて、
いい、ね、もう
ほぼ毎日やってます。で結構肩きついなって日は作業1時間したら5分10分フォームローラーにこう背中乗せてほぐしたりとか、もう頻繁にやるようにしてる、うん、結構よくいい感じ。
うん、なんだっけ、脇の下とかもやる？
あ、やるやるやる。
あれめちゃめちゃ痛くない？
痛い、あのね、あ、足のむくみを取るために、
うん、
太もものさ、
分かる、
側面で
コロコ
ロしてくださいっていうのがあるんだけど、うん、痛すぎて、
そう
乗れないよねあれ。
そうそう、体重かけようもんなら痛すぎて、
そう、うーってなるね、こんなにほぐれてないんだって思うよね。だって、
うん、
他の部分は全然大丈夫だけど、その側面の部分ってあんまり普段も意識しないじゃん、ね、
しないけどね、大事なんだよね。
うん、らしいよ。そう、それも足もほぐす、うん、
でそれでなんか自分も筋膜リリースとかにはまっちゃって、
うん、
ラクロスボールがあるんだけど、
何何、
ジムで、その筋膜リリース系のやつをするんだけど、その最後とかに、うん、その時にラクロスボールを使うのね。
で、筋、ラクロスボールって普通のボールと違うの？
あ、まあテニスボールよりかももっと硬い、ちょっとちっちゃくて硬いんだけど、
うん、
それがそのなホームローラー、フォームローラーもいいんだけど、なんかピンポイントで押すとかにめっちゃよく向いてて、
うん、
例えばもうめっちゃ痛いんだけど、脇の下 の, あの大胸筋の集まるところ、脇の下フォームローラー痛いじゃん、
うん、
そことかにギュッて当てると痛いし、うん、けどめっちゃ効くみたいなんで、ラクロスボール
も
ハマって、ラクロスボールも今家に2個あるし、
へえ、なんかね、つぼ押しみたいな感じかな。
あ、そうそうそうそう、
うん、
しかも安いからぜひラクロスボールも、
はい、購入します。
筋膜リリース勢は
購入します。
いや、あとあれだよね、お腹にもいいって言ってたよね、フォームローラー。
あ、そうそう、なんかその LT 会で腸マッサージに行った、うん、
ね、
行ってみたっていう話があって、すごく面白かったんだけど、腸マッサージすると出るものがすっきり出るみたいな話で、うん、で私もちょっと今日あれやなっていう時はフォームローラーにもうお腹乗せてゆっくりゴロゴロしたりとかしてほぐしてます。あとお腹もむくむっておっしゃってたよね。
うんうん、
ねえ、それ知らなかったからさ、はい、お腹もやんなきゃってすごい思った。全身やんなきゃ、
めっちゃ
使える
な、ね、
お尻とかもやってる。かなりさ違う。あ、お尻ね、お尻もいいらしいね。
あのずっと座ってるからさ、エンジニア、
うん、うんうんうん、 絶対やった方がいい。皆さん買ってください、フォームローラー。
そうですね、ぜひ。デコボコついたやつがいいよね。
ついたやつの方がいいね。なんか一箇所、一箇所っていうか全部ボコボコじゃなくて、
うんうん、
ボコボコなとこもあってボコボコじゃないとこもあるっていうやつを持ってるんだけど。
トリガーポイントのやつ？
トリガーポイント、ブランド名トリガーポイント
って。あ、そうそうそうそう。
いや、なんかノーブランドの普通にAmazonで1000円くらいのやつ。
うん、全然うちもそういうのでいい。トリガーポイントうち持ってるんだけど、そのいいやつね。
うん。
そう、フォームローラー。けど全然これ1000円のやつでいいなって思った。
そうだな。お試しやすい価格です。
お試しやすい。
うん。
はい。じゃあ健康の話は、は
い、おしまいね。盛り上がっちゃう。
盛り上がっちゃう。これいくらでも喋れるわ。
喋れるね、今ね。はい。で、そうだ。ヤンキャー FM2 周年おめでとうコメントたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。一周に書いてくださり、
本当にね、何回も読んでる。
わかる。なんかそう、自分の自己肯定感めっちゃ上がるよね。
上がる。やっぱアナリティクスとかで聞いてる人数とか、
うんうん、
性別とかは分かるんだけど、やっぱこのコメントを、ね、していただけるなんてね、本当に、いやエモだわ。
いや、分かる。なんかそんだけ、そうそうそう、聞いてくれて、なおかつコメントくれるってめっちゃ嬉しいな。
そうね、本当にありがとうございます。もちろん聞くだけの方もありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、ね、嬉しい嬉しい。
本当に思ったよりたくさんいてびっくり。感謝。
そう。ね、ありがとうございます。
まあ、
はい
はい、
じゃあどうしようか。
そうだね、じゃあリサキャンからどうぞ。
あ、はい。今日はね、本を紹介する日にしました。
イエーイ。
イエーイ。で、私はこの本を紹介します。ちょっとしたことでうまくいく、発達障害の人が上手に働くための本っていうやつです。で、これ買ったきっかけが多分セールになってたんだよね、確か。
うん、うん、
で買ってみようと思ったんだけど、まずこの発達障害の人がっていうのがおって思うと思うんだけど、
うん、
私去年かな、去年ぐらいに結構なんていうの、大変なプロジェクトをやってたんだけど、
うんうん、
その時になんかめちゃくちゃケアレスミスが多くて、
うん、
多かったりとか、すごい慌てたりとかしてたのね。
うん、
でなんかまあそれでちゃんと集中しないとやばい、やばいけど、なんでこんな焦るのかわかんねえってなって、まあ、病院に行ったんだけど、
うん
うん、そしたらなんか ADHD 味がありそうみたいな風に言われて、
うんうん、
でなんかその ADHD の特徴としてはなんか気が散りやすくて、思いつくと衝動的に行動しちゃうとか、
うんうん、
やらなきゃいけないことになかなか手をつけられないとか、
うんうん、
先延ばし傾向があるとか、
うん、
って聞いたら、ちょっと当てはまるかなって思って。
確かにうちもなんか今聞いたら、あ、当てはまると思ったけど。
うん、そうなんだ。で、なんかその会社、その仕事以前にもなんかこう家庭内で結構そういう傾向が見られてて、
うん、
でなんかその家事を途中でスイッチしちゃったりするの。
うんうん、
例えばお皿洗ってたのに、あ、洗濯物しなきゃって思ってお皿洗うのをやめて洗濯しに行っちゃったりとか。
あ、わかるわかる。
洗濯物を干してる時に、あ、あれやるの忘れてたって気づいて洗濯干すのをやめて、その別の用事をして、その後洗濯干すのを忘れちゃったりとか、
うんうん、
なんかすごいあって、あ、もしかしたらこれ味あるのかなと思って、
うん、
あのプロジェクトに参加してた時はその薬を飲んで、なんかマジドーピングみたいな薬があるんだけど、
なんか飲んだらどうなんの？
飲んだらめっちゃ集中する。なんか結構強いから、
うん、
まあ、その必要な時だけ飲んで、 あとはお休みするみたいな感じ、うんうん、でまあ使ってたんだけど、まあ、結構その使った後に結構ぐったりしちゃうみたいなのがあったから、うん、これは使わないでどうにかやっていこうかなって思ってたのね。でまあ自分で工夫はしてたんだけど、その私が頑張ってやってた工夫が全部この本に書いてあったっていう。
へ
そう、これはねちょっと今言ったその ADHD とか、
うん、
ADD とか ASD とか LD とかまあいろいろあるんだけど、
うん、
ちょっと発達障害かもしんないなっていう当てはまる人はちょっとパラパラ見たらすごく役に立つ情報が載ってるかもしれないです。
なんか実用的なことが載ってるの？
そうそう、例えば締め切りが守れない、この日までにやんなきゃいけないっていうのは分かってるけどその日までに終わらせられないっていう人は、うん、例えばその長期的なことが苦手だったりとか、長期的に計画立ててこの日までにこれを終わらせてこの日までにこれを終わらせてっていうのがまず計画できないとかイメージがこうできない、
うん、
くて結局ギリギリになって終わらせちゃうみたいなことが私は結構あったんだけど、例えばそういう人はなんか日付を見ても今日からその日までの日数とかをこう把握できてないから、
うん、
時間でカウントダウンするといいよみたいな。
あー、うちもなんか時間決めるのにそれがすごいなんていうの、狭まっ、なんていうんだろうね、近づいてる感覚とかなかったんだよね。え、それどんな風にやるの？
私はね、普段、ノーションをいろいろ書くのに使ってるんだけど、
うん、
あとそのノーションに、なんていうの、ウィジェットっていうのが埋め込めるのね、実は、
うんうん、
で例えばこの日までにこれをやんなきゃいけないっていうのがあったらカウントダウンするスクリプトを生成するサイトでスクリプトを生成して、あるあるある、ね、なんて名前かな、ちょっと待ってね、countingdown2.com っていうサイトでカウントダウンウィジェット作れるの。例えばこの日2020年、例えば結婚式の日付を入れたら、うん、結婚式まであと何日何時間何分何秒みたいなのが出て、それがどんどん減っていくみたいな、
へえ、いいね、ウィジェット
が作れるんだけど、それを私はノーションの画面に埋め込んで、例えばこの日までに大学の宿題を終わらせるっていうのを毎週セットしてやってたりします。あとはね、あと会社ね、スラックでチャットしてるんだけど、オフィスだとさ、なんか音消したりするじゃん、うるさいかなっていうので、うんうん、で私特に音楽も聞かないから、まあ、それだけ、それっていうのは右上のポップアップだけで通知見てたんだけど、うん、なんか開発に集中してる時って右上のポップアップすら気づかないんだよね、画面を見てても。
あ、確かにね。
だから、Mac のアクセシビリティの機能で、
うん、
通知が来たらその音が鳴るようなその動作があったら画面をフラッシュさせるっていうオプションがあって、
お、
まあ、それをつけると、まあ、右上に気づけなくてもじっと見てる画面がこう一瞬明るくなったら気づくから、まあ、それをつけたりとか。
それがさ、
うん、
あの本に書いてあるわけじゃなくてリサーキャン流のアレンジだよね。
あ、そうだね。その本にはなんか必要なことは全部書いとこうとか、集中できないなら集中できなさを利用して複数のことを並行的にやろうとか、
うん、
衝動性がありすぎて最新事項が最優先事項になっちゃうんだったら絶対に全部チェックリストにするとか。
うん、あ、いや、そのリサキャンキュンなんて流のアレンジがすごくいいし役立つなと思った。
あ、本当？
からなんかノーションか何かにして公開したらいいなと思った。
あ、確かに私の 毎週作ってるノーションテンプレート公開しようかな。
え、そんなんあるの？
え、そのノーションってテンプレート機能っていうのがあってさ、自分が使ってるテンプレートをシェアできるんだよね、うん、
どんな風にしてるの？やるべきことみたいなチェックリストとか？
これ見せられ…ちょっと待ってね、これリホヤンだけに今スクショを撮って送れるかな、これ
いや、これ、ま、なんか言ってくれればいいよ、項目どんなの貼るかみたいな。
項目は例えばまず This ウィークリーゴールみたいな、今週のゴールと今週のタスクの欄があって、うん、あと天気を1週間表示するウィジェットもつけてる。でそこに気圧を表示するようにしてて、
うんうん、
まあ、なぜかっていうと私気圧で結構頭痛がしたりするから、この1日で気圧が大きく変わる日は要注意ってことで知りたくて、
うん、
これもつけてる。これも外部サービスで あるやつで、1ページに1週間のやること全部書いてます。
おー、トゥードゥ的な、
月曜日、火曜日、水曜日、そうそう、
あ、毎日、日ごとに、
曜日、金曜日、日ごとに。でその日ごと毎日やることっていうのがまあ上からチェックリストになってるんだけど、まず朝ごはん食べる。
あ、そう、その結構単位的にそうなんだ。
そう。でその後薬のマークを書いて、飲む薬をの名前を書いてあります。それもチェックリストになってて、その次に、まあ、運動するっていうので、リングフィットするかヨガするか筋膜リリースするか、
うん、
でその後は仕事を始めるっていうチェックがあって、
うん、
その後はランチっていうチェックがあって、でランチの後も飲む薬があるから薬の絵文字つけて薬の名前を書いてて、うん、でその後に、夜ご飯で飲む薬3つの名前と目のサプリを飲むっていうチェックボックスがデフォルトで入ってて、
うん、
まあ、毎日朝このノーションを開いてその日にやんなきゃいけないことがあったら、まあ、そのチェックリストを書き足してます。
例えばさ、
うん、
あ、これやるの忘れたっていうのがあると思うんだけど、夜に見直したりとかするの、気づくためにそういうの。
あ、それはね、最近私も結構そのやることを忘れるっていうのあったんだけど、
うん、
最近夫が Apple Watch をプレゼントしてくれて、
うんうん、
超優しいでしょ、
うん、
でそれで Apple Watch を常につけてて、その Apple Watch に音声入力でメモできるサービスのアプリを入れていて、うんうん、ドラフトっていうんだけど、もう何か気づいたら何でもそのドラフトに入れておくことにしてる。でそのドラフトをドラフトのなんていうの、メモ数をもうこの Apple Watch の時計盤のところに表示するようにしてて、
うんうん、
だから時計見るたびになんか2個やり忘れたことがあるみたいなふうに見えるようにしてんのね。そう、
あー、なるほどね。
でその2個あったら見るじゃん、
うん、
なんだろうと思って、でそしたらなんかこうメモが書いてあるので、それがなんかお買い物リストだったら、この普段使ってる買い物リストに移動したりとか、
うん、
例えばルビちゃんのシャンプー予約とか書いてあったら、まあ、予約する予定をこのノーションに入れたりとか、
うんうん、
してます。
いい、なんか日常をハックしてライフハックがいいね。
そう、でもこのまあいろいろこう工夫してたどり着いてたんだけど、まあ、この紹介した本には、まあ、そのあ、これこういうのあるある、あ、こういう風に対策したらいいんだっていうのが全部こう書いてあって、
うん、
最初にこれ読んで実行してたらもっと楽ちんだったなってすごい思った。
いやけどそのリサキャン流のアレンジというか実行方法がすごいいいなと思った。
本当、
うん、ドラフトとか使うっていうのも、
うん、そうだね、まあ、絶対忘れるっていうことをまず受け入れるみたいなとこからだけどね
確かに。
そうだからちょっと まあ、何ですかね、今言った特徴、
うん、
仕事に集中できず頻繁に休憩したりネット見たりしてしまう、この本当は 見たくないのになんかついつい見ちゃうとか、思いつきをすぐ口にしたり実行したりして仕事に悪影響を与えてしまうとか、ケアレスミス忘れ物が多いとか、集中しすぎて別の大事な用事を忘れちゃうとか、なんか、コミュニケーションが苦手でほうれん草を少なめとか、指示を受けても要点を捉えられなかったりするとか、まあちょっと文字がを読むのが苦手とか、計算がうまくできないとか、ちょっとそういうの心当たりある人はチェックリストとか多分あると思うから、ネットでそういうの探してやってみて、発達障害かもって思ったらこの本を読んでみてもいいかもしれないね。てか発達障害じゃなくても多分役立つと思う
ね。読んでみたくなった、うちも。そういう、なんて言うんだろう、そういう多分なんて ADHD とまでなんか明確はしないけど、一個一個にちょっとずつ心あったりあったりするような感じだからさ、
うんうん、
そういうのの一つ一つに対しての予防策にすごくいいなと思った。
そうなのよ。でなんかそう、うん、読んでみたらいいかもね。まあ、ちょっと紹介されてる、この本の中で紹介されてるソフトが古かったりとかするけど、まあ、同じようなことができるアプリとかはね、いろいろ自分で探せると思うから、こういうことをやっとけばいいんだみたいなね、あるね。もういっぱいある、いいですね、チップスいっぱいあるから、なんか別のとこで紹介しようかな。じゃあ
なんかそうだよね、そういうの知っとくと知ってないじゃでかいよね、そのチップス的なの。
うん、私もこの Mac のアクセシビリティを活用するようになってかなり生活が楽になったから。
全然使ったことないわ。そうだね、
そうだよね、こういうのあるってまず気づかないよね。
うん、画面をフラッシュさせるとかも。
そうそう、そうなんですよ。他にもあるので、じゃあ別の機会に紹介します。長くなっちゃった。
うん、けどうち結構今日そんなないから大丈夫。
本当？
すごい。
じゃあ今度はリホヤン、
はい、
おすすめお願いします。
そうですね、最近はちょっとフェミニズム系の本を2冊ぐらい読んだので、うん、それの話をしようかなって思います。で読んだ本はウーマン・イン・バトルっていうのと、82年生まれキム・ジヨンっていうので、
うん、
まあ、どっちもなんか最近話題、まあキム・ジヨンの方は結構前から話題かな、
ね、映画になって。
あ、そうそうそうそう、
結構名前聞いたことあるって人もいるかもしれないね。
そうそう。で、ウーマン・イン・バトルって本はなんか今まで女性がそのなんて言うんだろう、まあ、結構もっと広い話というか、持ってなかった教育を受け入れる権利とか参政権とか体の自分の決定権みたいなやつを得るまで歴史上で世界中の人がどうやって女性が頑張って獲得してきたかみたいな話なのね、うん。で基本漫画なの、全部がイラストで。
あ、漫画なんだ。
あ、そう、だから1時間もかかんない読むのに、で、すごくすごく好きな話なんだけど、なんかすごいそこで印象的だったのが、いや昔の人とかってやっぱりすごい、その昔の人って言い方失礼だけど、頑張ってきた人たちって頑張れば殺されちゃうのね、うん、なんか。
そうだよ、そうなんだよね。
そう、うん、もうそのなんて、今でも確かに捕まっちゃうとかあるけど、そこそこで殺されるみたいなやつがもうどんどんどんどん出てきてて、
うん、
でけどそれでもなんかその女性の、ね、自分たちの権利を主張するために戦う人っていうのが、
うん、
いいなと思って。あ、やばい、ちょっと待って。そうそう、昔の人は殺されちゃう。あ、すいません、ちょっと今ハプニングが、イヤホンのあれが切れる、充電が切れてしまうというハプニングがあり、ちょっと言い直しになりますが、そう、昔の人は殺されちゃうけど、やっぱり行動してる人が多くて、
うん、
でそのすごい心に響いたのが、
うん、
なんか行動しない人間は自分が鎖につながれてることすら気づかないみたいに言ってて、
うん、
でまあそういう死ぬかもしれないし、いろんな危機にさらされるかもしれないけど、その行動しない限りはその自分が なんていうんだ、何かに縛られたりとか虐げられてることにすら気づいてないっていうので、うん、うおーっと、うん、
わー響く
心に来たという感じで、すごい飲みやすいのですごい良かった。自分も何かなんか、まあ、なんか人それぞれ、これ男女に言える話では全然なくて、マイノリティな人、例えばあの国際社会における日本人とかでもなんかいろいろ不自由に思ったりとかすることはあると思うんだけど、いろんなね場面で、うん、マイノリティだとなんかそれに対してやっぱり行動し続けなきゃいけないなっていうのを改めて思います、
うんうん、そうだね、
そうい
やーわかる。でもねちょっとね躊躇しちゃうよね、なんか
うん、
あね、マイノリティ側としては、
まあ、そうだよね、なんか
みたいな
傷つくことが多いし絶対なんて言うんだろう、もう誰かに嫌われたいとか、誰なんか自分が傷つく可能性がすごい高まるから、
う、うん、
なかなかそういうのは行動を起こしづらいよね、
うん、よね。でもやっていかなきゃなとは私も思っている。
うん、
だって行動しないとさ何も考えてないのと一緒になっちゃうから。
あ、そうそうそう、それと一緒だから、
うん、
知ったいことでも、
うん、
まあ、なんか違う人が言ってた言葉だけど、やっぱバッターボックスに立ち続けることみたいなことは大事だろうなと思った、
うんうん、
自分の意見の、
うん、そうだね、私もちょっとずつやっていけたらいいな、なんか、
まあ、心と子は心との相談しながらだけど、
そうだね、無理なく。
うん、で、もう一つ読んだのが、そう、82年生まれキム・ジヨンはなんか映画化されて有名で、なんか本屋でベストセラーに立ちにどこら辺にあったから読んでみたんだけど、
うん、
韓国の話なんだよね。韓国の女性、うんうん、ある女性がちょっと急におかしくなっちゃったというか、なんか他人のふりをするようになってしまったみたいなところがあって、お母さんとか、
へ
ー、でみたいになって、その精神カウンセリングを受けたときに、うん、そのキム・ジヨンさんの昔からの話を話していくっていうやつで、うん、でそれ客観的に見てると、まあ、けど、うん、まず韓国の話なんだけど、ほとんど割と日本と一緒で、なんか、
うん、
イメージというか聞いた話だと、韓国の方がもうちょっとその女性に対する、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、家庭意識というかが強いって聞いてたんだけど、うんうん、この本読んでる限りはほぼほぼ一緒だと感じたんだよね。で、
うん、
書いてることも全然普通のことなの。日本で起きてる、あ、前の友達と起きてることで、
うん、
そのキム・ジヨンさんがおかしくなるような要素が全然ないんだけど、
うん、
けどこれ客観的に書き出してみると、
うん、
まあ、確かにこれちょっと結構意外と、意外とってあれだけど、気づいてないけどおかしいよなって部分がいっぱいあって、
うん、
それにで、それで、やっぱそれでおかしくなっちゃってもおかしくないレベルのものなんだなって思ったって本だね。
こう、慣れてるから、まあ普通じゃんって思っちゃうけど、よくよく考えてみたらやっぱり変じゃんっていう感じ。
そう。
うん。
それの積み重ね。
うん。いや、あるわ。いや、あるね。
それがわかる、
うん、
本で、以降、すごい、うちもちょうど、なんて言うんだろうな、の世代的に似たところだから気になったところがあって、うん、なんかその奥さん、うん、奥さんじゃないキム・ジヨンさんが子供ができたと、
うん、
でその後にけどお互い共働きで、そのキム・ジヨンさんもやりたい仕事をやってると、広告代理店みたいなところで、
うん、
で旦那さんはけどいい、なんか不動産系だったかな、なんか結構いいところで働いてると、
うん、
で予定日が近づくにつれて、でその人たちが産休だけ取るのか、そのキム・ジヨンさんが一休も取るか、
うん、
で退職するかみたいな悩みがあったと、
うん、
で退職することになっても育休取った方、取ってから休ん、あの、やめた方がいいよねとか、
うん、
で育休取って復帰して、で育児誰するのか、でなんかベビーシッター読んだ場合のことはどうするのかとか、デメリットメリットとかお金のこと考えて、うん、で結局この話だとキム・ジヨンさんが仕事を辞めることになるんだけど、
うん、
すごい周りの身の回りの友達にも身が覚えがあるし、
うん、
なんて言うんだろう、でそれで、まあ、結局それで育休産休、やっぱり今最近のニュースでもあったけど、育休取ってる男性は2割、その中で、あの、
うん、
まず上司に許しを得た後、戻った後にめちゃめちゃ謝罪しないといけないみたいな現状がある中で、やっぱり日本も一緒だし、
うん、
はい、ここの問題はなんとかならんかなと思った。
ならんかなだね。
ならんかな
ーだね。なーだねー。これねー。でもさ、分かってもらおうとするのも、は
あ、そうで、うちの夫にその子供産んだったら育休は取ってほしいみたいな話をずっとしてたのね、その直近で言うと、うん、で、うん、聞いてみたら結構普通のメーカーに勤めてるんだけど、
うん、
あ、育休は2週間取れるらしいよみたいな言ってて、うん、でなんか最近ツイッターで見てたけど、うん、2週間ってお前は昆虫を育てんのかとでそういうのがあってそのまま言ったのね。え、何育てるんだっけ、昆虫みたいな、カブトムシじゃないよねみたいな話を散々して人事規約をもう一回確認してこいって話を最近してた
あーでもなんかもうほんとそうなんだよね、なんか通じないんだよね話が。
そうけど、まあ向こうも向こうでそれをすると会社の環境も良くないし、もうそもそもみんながそういうもんだ、2週間ぐらいしか取らないもんだと思ってる中で、
うん、
言うのもやるのもすごい気まずいって思ってるし、うん、周りの評価も良くなくなるし、自分の今後上がっていくのにもいろいろ考えるからすごい辛いとは思うんだけど、
うん、そういう風に言われたんだ、今後に響くみたいな。
そうだね、まずそもそも前例がないっていうのは人事の人に確認して言われて、まあ、
そうなんや。
最近規約が変わってきてそういうふうに取れるようになったとはあるけど、なんかやっぱり事例はない
し、取れなか
ったんだ。しかも結構メーカーだから、なんか IT 業界ほどこんなに若い人が多いわけじゃなくて、うん、基本部長とか課長のクラスでも絶対40代50代以上の方、
うん、
で結構考え方もなんか上司に気に入られた人が上に行きやすいような会社だから、自己評価とかも評価なくて、
うーん、
まあ、結構そういう会社多いと思うんだけど、そういうところってやっぱり気に入られ勝負なとこもあっちゃったりするからさ。
あ、やだ。
いやね、本当におばちゃん
やだね。変えていきたいけどね、ちょっとそれは。
そう、
あ、しかもねえ、まあそれでリホヤもさ、それで旦那さんにさ、いや絶対やれよともさ、
ね、そう言え、だそれもだって向こうも苦しい、例えば最近本当ニュースにあったけど、ね、向こうも苦しいわけじゃん、別に取りたいと、ね、取りたいと思ってると思うけど、まで話してる、うん、声が取れないから、うん、いや
ー、なんかそのさ考え方をさ変えていきたいよね。
そうだね、
なんかこうコロナでさリモートワークとかハンコ廃止とかものすごいいろいろ動き始めたけど、
うんうん、
そういう出来事はこう起こせないもんかね。
ねえ、やっぱ
この昔からのこのあれを変えるような。
そうだね、まあ、結構考えてるけど、まず、まあ、割とトップダウンが必要か、まあ、これはなんか現場の声、うんうん、現場の声よりかは上が政府が取るもんだぜぐらい言うことの方がなんか大事なのかなとは思う。
そうだね、だってハンコも完全にトップダウンだよね。
そうそうそう、あと最近見たけどあれだよね、あのなんだっけ、どっかの町のところはあのパスワード付き ZIP の渡し方をなくすみたいなの見て、うん、なんか後でメールでか、うん、あれ一番意味不明だと思ってたから、
うん、
そういうね、だからトップから変わっていくと。
そうだね、
いいな。
これを聞いているトップの皆さんお願いします。
まあけど聞いてくれてる人は IT 企業だから基本的にちょっといい制度がある。
まあ確かにね、そうだね、
メーカーはまだまだだなと。
ああ、まあ業種でもよるかもしれないけど、まあ、
ぜひぜひ。そうね、
そうねっていう、まあ、結構深い回になったね。
まあなんか全然 IT 関係なかったね
今日。
ま
あ、関係ないけど、いやでも、うん、めっちゃ問題あるよ、だってうちらに関係あることだから。
いやもうね、ちょっと世代すぎて、
うん、
そう、
う
そういう話をしてました。
いやすごい難しいね、
結
構こういうこともね、う
ん、
オープンにさ話せない感じがあるからさ。
そうだよね、
そう、話して行こうぜ。
まあ誰かがにいい思いをする話じゃないからね、
うん、
ハッピーで楽しい話ではない。
そう、でも、まあ、問題は問題としてどうやっていくかっていうのにちゃんと向き合っていけるようになりたいよね。
そうだね。
まあそのキム・ジヨンさんの本は持ってるから頑張って読みます。
なんか前の人さ、その女性エンジニアの子だけど持ってるけど読んでない人多数なんだけど、
うん、なんかなんだろうね、そのやっぱ結構ハッピーな話じゃないじゃん、
うんうんうん、
物語的に、まあ、それが分かってるからなのかな、うんうん、でもまあ読まない、読みます、読むよ、
ぜひ。なんか年末のね、そうなんかちょっと年末って家でだらっとしてるときにパラッと開いてみたら、うん、意外とねさささっと読めちゃうから、
うんうん、
おすすめです。
あとその漫画
ウーマンインバトルはね、ほんと1時間もかかんなくてすぐ、
ウーマンインバトルは今すぐ買います、
ぜひぜひ
もうリホヤンが紹介してくれた本ほぼ買ってるから、積読がいっぱいある。
はい、うん、
こんな感じ、
そんな感じだね。なんか IT の話題でもしとくかとかみたいに、ついでみたいについ
でで IT の話、なんやろな、なんやろな、
あ、どうぞ
どうぞどうぞ、いやどうぞ。
いや最近あのフロントエンドを書くことがすごく多くて、
ほう、
でなんかフロントエンドのそのなんかよくスライドとか見てるんだけど、うん、なんか Node.js で書くあの Rails みたいなフルスタックフレームワーク、うん、なんかもともとフロントエンドってなんか API と切り離してフロントだけをやることの方が多かったというか、そういう時代がネクストとかでもあったけど、なんか最近はもうサーバーサイドまで全部やっちゃうみたいな、
うんうんうん、
なんかで、まあ、ブリッツだっけ、なんて読むんだろうあれ、
ブリッツ、
読み方わかんないけど、そういうフルスタックフレームワークが出てて、すごいそれが気になってるのと同様に、ちょっとフロントエンドがすごいだいぶ大事になってきてる世の中になってきたな。まあまあ、サーバーサイドも
大事なんだけど。JavaScript ってこと？
そうだね。まあ、けど言語関係ない。そのラストとかでフロントエンドを書けるけど。
うん、
まあ、そうだね。いろんな流れがあるけど、
うん、
なんかサーバーサイドの知識だけじゃちょっと今後戦っていけたいなって最近感じてきている、このそうね。だからなんか Firebase とかなんかデータストアみたいなものがあれば、基本的にもう GraphQL みたいなんでデータ取ってきて、サーバーサイドなんて言うんだろう、なんかそういう処理は全部フロントに置いちゃうような時代もあるんだなと、まあいろんな設計によるけど。
やばい、私全然ついていけてない。
いやけどまあ、
GraphQL もね、この間初めてちゃんと調べてクソ便利やんってなったとこでした。
そう。ああいうので済むんだったらもうね、API はそういうのだけを提供するとかでもいいよね。
そうだね。ブリッツ。
ブリッツって読むのかな？私、うちはいつも思うんだけど、ああいうの本当に読めない。
読めない。読めない。なんかさ、なんだっけ。
めっちゃ恥かくもん、いつも。
なんかさ、読めなくて。なんかさ、レイルズにさ取り込まれたさ、え違うわ、ゼザゼイ
ゼイ
ゼイトワークって読んでたのが、
発音
がサイトベルクだって。
やばー、それはわからんわ。
ドイツ語ゼイトワークって読んでた、完全に
エンジン X 並みにわからん。ギックスぐらいわかる。
読めないシリーズある。あ、読めないシリーズあるね。
あるある。あとなんかおしゃれに最終的に、あ、こんなおしゃれに読めんのみたいなやつもあったんだけど、なんだったっけな、
違う話になっちゃったけど、ブリッツない、読めなかったやつ。
読めなかったシリーズ、何読めなかったろうな、
これね。読めるようにしてほしいけどね、
うん、
個人的には。
いやけどね、なんかその国の柄出てるとちょっといいなと思う。あ、この
確かに
結構さ、雷とかもさいいじゃん、ちょっとうち好きなんだけど、
うん、そうね、
日本暮らしさ入ったりとかしててさ、
そうね、
だからいいんだけど、
なんでだろうとか思ってたりするのかな、なんかルビーのジェム、
あ、そうそう、思った
ろう、ノコギリ、うん、
あ、確かにノコギリ、確かにノコギリって
してるかもね、
ノコギリ確かにうまいなとかうちは思っちゃうけど、
うん、
What is のこぎりなるね。
ね、なるんかな。 サイトベルク並みの読みづらさを感じてたりするのかな。
あると思う、あると思う。あと、なんあ、そう、ジョット JWT っていう、はい、あの、認証とかに、認証とかに使うっていうか、そういう、あの、
はいはいはいはいはい、
あるんだけど、あれも読めなくて。
読めない。これなんて読むの？
ジョットかな、多分。
ジョットって
読むの？ JWT でジョット。あれ？ごめん。これ、はずいな。うち違ったらどうしよう。なんか、だから、
読み方って調べようか。
そう、ずっと頭の中に JWT っていうことはしてたんだけど、なんか誰かにジョット、ジョットって言われても、それがうちの頭の中の JWT とつながんなくて。
JWD みたいなミッシェルガンエレファントの曲なかった。
知らない。
JWD だ。知らない。ジョットと読むんだって JWT は。
あ、そうそう、読めんわっていうのがあって、なんかこういうサービス名とかこういうのあるときはだいたい読み方も一緒に誰か書いてください、発音とかね。
そうだね。
あとクバネテスも最近読めなくて、てかあれクバネテスってカタカナで書くけどクバネテスじゃないんだよね、確かアメリカ発音だと。
クーバネティスじゃない。
そう、だからまずクじゃないんだよね確か。
キュー、え、K8 みたいな略し方するよね。
そうそう。で、
K8 クバネテス。
でも、うん、あ、読めないじゃんってなるよね。
K8S。読めないよね。クバネテス。
そう、クじゃないじゃん。
これ
はね、
う
ん、
そう、これ読めな、クバネテスのそのミートアップかなんか行った時に、
うん。
読めないから読み方聞いてこようっつって行きましたね、
うんうん、
でそれで発表者の人がクーベネーティスって言ってたから、おお、クーベネーティスなんだって思って、そう、把握した。それで
そう、日本もう、そう、日本語発音から離れないといけない単語が出てきてしまったみたいな
ある。
いや、そうよ、発音の話になっちゃった。結局全然できてないだけど最近そう、フロントエンド最近やっぱりやもうちょっと深くやりたいなと思い始めてきました。
おー、頑張りましょう。私は一個ずつだな、たくさんは急にできないから。うん、まあ、ちょっと追いかけすぎるのもなんか、なんだろう、置いてかれてるって考えちゃうのもあんまり
良く
ない だろうし、必要になったり興味が出たのをちょっとずつやっていくスタイルでもいいのかなって最近は思います。
わかる、わかる。もう置いてかれてるはやばい。ほんとめっちゃ重いぞ。
そう、あるよね。なんかそれってみんながこう思うことだよね、開発者の、
うん、
なんかどうやったらこう中級者になれるのかとか、どうやったらいいんだろうって、まあ、思って頑張ろうと思ってたけど、いや私はなんかもうそういうタイプじゃないのかもしれないから、まあ、一つ一つ出会った時に学んでいこうかなっていう気持ちです今は。
いいと思う。だってモチベーション下がるよね、置いてかれてると思うと、あ、もうダメだ、もうダメだみたいになっちゃって、
な、何これ全然、ま、読めないし何に使うのみたいな、
うん、
ね、混乱しちゃうし、
まあ、
まあまあほどほどに、
ほどほどに、
ほどにやりましょう。
はい、
こんな感じかな。
結構喋ったね。
ロングエピソードになってしまった。
そう、いつも30分ぐらい目指してるのに。
まあいっか。
うん、じゃあこんな感じでいきますか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。終わり。
終わり。